皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、この最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいますが、今週第6課のテーマは、創造主を礼拝せよ。暗唱聖句は、イザヤ58章6、7節です。口語訳聖書でお読みします。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、首輝きの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべての首輝きを折るなどのことではないか。また、飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見て、これを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。イザヤ58章6、7節。旧約の預言者たちは、神の民の中にも存在する不正を厳しく指摘し、正義を行うことを訴えましたが、それらのメッセージの多くは、礼拝に関する命令の中で与えられているということに注目したいと思います。真の宗教の在り方とは何か、真の礼拝者の生き方はどうあるべきか。今週はこれらの問題について見ていきます。日曜日のところをお開きください。旧約のイスラエルの歴史を振り返ればわかりますが、偶像礼拝は神の民にとって常に大きな誘惑となっていました。祈りや御言葉を通して神と交わる時間が少なくなると、目に見えない神に頼るよりも、目に見えるものにすがる方が安心だと感じるようになります。詩編115編8節には、これを作る者と、これに信頼する者とは皆、これと等しいものになると書かれているように、人はいつも見上げるもの、触れるもの、礼拝するものに似ていきます。ですから、偽りの神々に心を向けるようになると、他者に対する憐れみや正義に対する関心が薄れてしまうのは極めて自然なことです。私たちアドベンチストは、刻んだ像などを礼拝することはありませんが、神以外のものに心を寄せるという身近な偶像礼拝に陥ることがないように気をつける必要があります。月曜日のところをお開きください。聖書は創造主なる唯一の神を礼拝するように命じていますが、なぜ神を礼拝すべきか、その理由も説明しています。神は私たちを創造された創造主であり、罪から贖い出してくださった贖い主でもあります。私たちを常に愛し、癒し、平安を与え、悪の力から解放してくださる力あるお方です。このお方がなければ、生きていくことさえできない存在であるということを思うときに、私たちはこのお方を礼拝せずにはおれないのです。詩編記者ダビデは、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、と歌いましたが、恵みの一つ一つを数え上げていく信仰の歩みでありたいと思います。特にイスラエルの民は神様がしてくださったことを次世代に語り伝えることを彼らの使命としていました。申命記6章20節から24節です。後の日となってあなたの子があなたに問うて言うであろう。我々の神、主があなた方に命じられたこの証と定めと掟とは何のためですか。その時あなたはその子に言わなければならない。我々はエジプトでパロの奴隷であったが、主は強い手を持って我々をエジプトから導き出された。そして主はこのすべての定めを行えと我々に命じられた。これは我々の神、主を恐れて、我々が常に幸いであり、また今日のように主が我々を守って命を保たせるためである。火曜日のところをお開きください。イザヤ アモス、ミカといった預言者たちが神の民に与えたメッセージは、あなたたちは自分たちを祝福してもらうことに熱心で、さまざまな宗教的な儀式に取り組んでいるが、真の礼拝の本質からは離れてしまったという警告でした。副読本で紹介されている現代語訳聖書の訳はドキッとさせられます。私はあなた方の宗教的集会に耐えられません。あなた方の会議や大会には飽き飽きしています。あなた方の宗教プログラム、年間の標語や目標設定に関わるもの一切を望みません。あなた方の募金計画、対外宣伝、イメージ作りに嫌気がさしています。あなた方はもはや上辺だけの礼拝儀式をやめなさい。あなた方の浅はかな宗教祭儀に私は耐えることができません。毎月の会議、毎週の安息日の会合、委員会、役員会、会議、特別集会、私はもはや耐えることができません。やれ、この集会のための打ち合わせ会、それ、あの懸案のための会議、私の魂はそれらに嫌悪感を覚えます。あなた方は私を疲れさせるだけです。あなた方は罪を犯し続けていながら、宗教、宗教、宗教と形式を追い求め、私は諦めかけています。心の伴わない祈りのパフォーマンスをしていても、私は振り返りません。たとえ長々と大声でしばしば祈りを捧げても、私は聞くことはないのです。結局、神様が私たちに望んでおられることは、先週暗唱した聖句、ただ講義を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことなのです。水曜日のところをお開きください。イザヤ58章を読んでわかることは、貧しく虐げられた人々に関心を示し、彼らに救いの手を差し伸べること。これも礼拝の重要な一部であるということです。テキストにこう書かれています。礼拝は内面に目を向けるものであるとともに、神の礼拝者たちの周りにいるすべての人に祝福をもたらすものでもあるのです。宗教の真の目的は、人間を罪の重荷から解放すること、耐え難いことや抑圧を取り除くこと、正義、自由、平和を促進することである。以前、フィリピンのミンダナオ島で水害で流されてしまった橋を再び架けるというプロジェクトに参加しました。まずは橋の土台を据えるために現地の人たちと2週間河原の重い石を運ぶ作業から始めました。しかしそれが思ったより大変な作業で、結局2週間かけてしたことは石を運ぶことだけでした。そこに架けられる橋を見ることもなく現地を後にした時、自分は一体この2週間何をしたんだろうという思いもありましたが、その後振り返って考えたことは、現地の人たちと一緒に汗を流しながら石を運んだあの作業は、まさしく礼拝だったということでした。イザヤ58章の弱者に手を差し伸べよというメッセージは、安息日遵守に伴う喜びと祝福の約束につながっているということに注目したいと思います。金曜日のところにホワイト夫人の言葉が引用されています。私たちの民の注意をイザヤ58章に向けさせるよう私は指示を受けてきた。この章を注意深く読み、教会に命をもたらすような奉仕を理解しなさい。主の聖なる働きは事前の働きであった。その働きに参加するようあらゆるところにいる私たちの民を励まそう。私たちの教会は、礼拝の形式や音楽のあり方について、多くの時間と労力を費やして議論することがありますが、聖書の預言者たちの最大の関心事はそこにはなく、私たち自身の日々の心のあり方、 生き方に焦点が当てられているということに目を向けたいと思います。リバイバルの鍵は、憐れみ深い主の心と一つとなり、自分から目を離し、神様と人々に仕えることにあります。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたはなぜ礼拝をするのですか？その理由についてあなたの証を紹介しながら分かち合ってください。第2番目、イザヤ58章を読んでみましょう。礼拝の本質とは何でしょうか？また、リバイバルのために求められていることは何でしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。